1-5 概算事業費。新庁舎建設事業は、新庁舎建設基本計画における概算事業費を上限として設計作業を進めています。新庁舎建設事業費の財源は、地方債の借り入れや、積み立てた基金を活用するなど、将来に大きな負担を残さないようにする計画です。新庁舎建設概算事業費。事業費と工事費。工事費には新庁舎建設工事、現庁舎解体工事、外構整備工事費を含む。現庁舎解体工事は別途アスベスト除去に関わる費用、概算約3億円程度がかかる。43.8 億円程度。市民1人当たり 59,189 円。なお、市民1人当たり欄については、事業費及び財源をそれぞれ人口7万4000人で割って算出。委託費。委託費には、測量調査、地盤調査、基本設計、実施設計、工事管理などを含む。2.1 億円程度。市民1人当たり2838円。備品移転等費用。備品移転等費用には、備品購入費、移転費、土地取得費などを含む。4.9 億円程度。市民1人当たり6622円。合計 50.8 億円程度。市民1人当たり68649円。財源計画。補助金等 1.5 億円程度。市民1人当たり2027円。公共施設等整備基金 28.0 億円程度。市民1人当たり37838円。地方債 20.0 億円程度。市民1人当たり27027円。一般財源 1.3 億円程度。市民1人当たり1757円。合計 50.8 億円程度。市民1人当たり68649円。1-6 環境に配慮した庁舎。自然エネルギーの積極利用や省エネ・省資源化に配慮した環境配慮型庁舎として、キャスビー、建築環境総合性能評価システム、A ランク以上を目指します。また、外装・内装材は耐久性に優れた材料を採用し、日常の維持管理や将来の更新が容易に行える計画にすることで、建物の長寿命化を図ります。環境配慮計画図とあり、建物の断面図と簡単なイラストとともに説明があります。夏と冬の太陽の位置と光の入る角度が矢印で示されています。また、雲が雨を降らせている様子があり、それをたどっていくと、雨水貯水槽、雑用水槽と書かれています。雨水清水利用、清は井戸の井、水は水。散水、トイレの洗浄に利用とあります。イラストで描かれた木の横には、落葉樹による緑荫効果。また、道路の近くには、透水性舗装とあります。また、6つの書き出しがあり、1つ目、中高超高制御人感センサー、自然採光 LED 照明、中高超高制御人感センサー、タイムスケジュール制御により、照明エネルギーを最小限化。2つ目、複層ガラス。3つ目、自然換気、自然通風。主要な開口部は開閉可能な引き違い窓など。4つ目、ルーバー。下記の日射を遮蔽。5つ目、バルコニー。下記の日射を遮蔽するとともに、メンテナンス用として利用。 6つ目、居住域空調。1階の大空間は居住域空調とあります。また、屋上には太陽光発電とあります。環境配慮計画図終わり。地の7、防災拠点となる庁舎。免震構造の採用や災害時のバックアップを考慮した設備計画を行い、災害時に自立できるシステムを確保します。商用電源の途絶に備え、72時間連続運転可能な非常用発電機の設置や、水道供給断絶に備えたペットボトルの備蓄による飲料水の確保や井戸水の活用などもできる計画にします。また、下水道管の破断に備え、一部トイレは緊急汚水槽へ放流し、継続的な利用が可能な計画にします。災害時断面イメージ図。建物の断面図です。建物の地中にはオイルタンク。オイルタンクから屋上の非常用発電機に向かって矢印があります。また地中には雨水貯留槽、雑用水槽、井戸があります。地下1階は備蓄倉庫、屋根付き防災広場、免震装置が3箇所あります。1階2階は行政支援エリア、一時避難スペース、3階は災害対策本部、管理部門、技術部門、4階はサーバー、電気室、災害活動支援エリア、会議、仮眠とあります。災害時断面イメージ図終わり。の8、今後のスケジュール。新庁舎の建設事業は次のようなスケジュールを基本として進めます。建設中は現庁舎で業務を継続し、新庁舎完成後に現庁舎を解体、外構整備を行う計画です。平成31年度からの工事スケジュール予定。年月、平成31年度4月から平成33年度3月まであります。工事、4つに分かれています。1、新庁舎建設工事18ヶ月、平成31年度5月から平成32年度10月まで。2、移転3ヶ月、平成32年度11月から32年度1月まで。3、既存庁舎解体工事、外構工事13ヶ月、平成32年度2月から平成33年度2月まで。4、グランドオープン、平成33年度3月から。業務、現庁舎にて業務運用、平成31年度4月から平成32年度1月まで。新庁舎にて業務運用、平成32年度2月から平成31年度からの工事スケジュール予定終わり。2、パブリックコメントなどでいただいた主なご意見とそれに対する考え方。4つあります。意見1、新庁舎敷地内を全面禁煙にしてほしい。考え方、受動喫煙による健康被害を防ぎ、誰にとっても快適な公共空間を提供するため、都条例などに基づき、新庁舎は屋内禁煙にする計画です。また、庁舎敷地内外での喫煙を抑制するため、敷地内に別棟で空気清浄換気設備を備えた喫煙ブースの設置を検討します。意見2、市議会本会議場を市民が利用できるように開放してほしい。考え方、市民に開かれた議会の推進を念頭に、先進自治体における議場の多目的利用や 市内市民利用施設の使用状況などの検証を行いました。その結果、本会議場と委員会室を併設させ、その間の壁を可動式にして空間の一体利用を可能にすることで、議会機能としての多目的利用を行い、必要面積の縮減と稼働効率を向上させる計画にしました。議場使用の特殊性から一般貸し出しはできませんが、子ども会議など本会議場形式に合う会議運営の検討や、インターネット上での議会動画配信に加え、4階傍聴ロビーでも議会の中継を行い、本会議場内に親子傍聴席を設置するなど、市民に開かれた議会に向けた使用を計画しています。意見3、環境性能に優れた製品やリサイクル商品、自然エネルギーの活用などの省エネ技術や環境配慮技術を積極的に導入した方が良い。考え方、建物の環境性能については関係法令に定める基準に基づき計画をしています。省エネなどに関わる諸技術などに関しては環境配慮庁舎の実現を前提に費用対効果の観点から検討を進めていきたいと思います。意見4、障害者の就労環境を創出してほしい。考え方、障害者の就労環境の整備は大切な政策課題と認識しています。障害者就労施設で作成した商品などの販売場所の提供や建物の維持管理運営、その他の就労機会の提供など視聴者としての取り組みは当然ですが、他の公共施設なども含め市全体として課題に取り組んでいきたいと思います。なお、設計内容は基本設計段階のものであり、実施計画段階における検討により変更する場合があります。新庁舎建設基本設計概要版、パブリックコメント実施結果、意見公聴会の開催結果報告の内容は、市ホームページで公表しています。ここまでは、サバユウコでした。以上で、新庁舎建設特集号を終わります。